みんなおいでよ
東京精神科医。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介しています。一般的にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしています。8月の放送の進行役は事業本部介護部長岡本と
FM 西東京の柴田真理子でお送りします。
本日はデイケア統括部長鈴木がサマーバケーションなので代わりとしまして久方ぶりの登場となります、当法人事業本部統括部長近藤博正とお送りいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて本日のラインアップですけれども、前半では熱中症と低体温症についてお話しした後、途中音楽を挟みまして、後半は東京精神科医祭りについてお話ししたいと思います。それではみんなおいでよ東京精神科医スタートです。いや柴田さん、毎日暑いですね。
そうですね、あの週末の台風の直前はねちょっと気温が下がったんですけど、また今日も34度になるとかね言ってますからね。で今回、そうなんですよね。で今回の台風、この辺りは大丈夫だったんですけれども、はい、西の方は大雨で浸水だったりとかね、かなり大変な被害を受けたようですね。
こう台風だけではないですけれどもね、天災というのはやっぱり爪痕がかなり大きく残るんですけどね。やっぱり今日みたいに暑い日が続いてますけれども、7月記録的豪雨が多くて、
そうでしたね、
西東京市でも床上浸水があったところがあったみたいなんですけれども、お二人ともご存知でしたか？
そうですね、
はい、知ってますね、はい、
なんかニュースでもね FM 西東京の近隣の映像流れたんですけれども、柴田さん大丈夫でしたか？
そうですね、私はあの東村山の方にいましたので、はい、大丈夫だったんですけれども
大丈夫でしたか。でその記録的豪雨の時に私たち、ちょうどお祭りの買い出しに出かけてたんですけど、
そうですか、
あの時帰り豪雨に当たってしまって、帰宅の車中で夢の国のアトラクションのような体験をして、
それは大丈夫だったからそう言えるわけだってね。
でもやっぱりちょっと怖かったです ね、
あの時ね怖かったですね。あのいや私もその時あの運悪く助手席に座ってたんですが、あの車がもう動かなくなるんじゃないかって、もう本当にヒヤヒヤしましたね。
そうですよね、
はい、
実際にねやはりね動かなくなっちゃってっていうね、あの事故もありましたから ね、
でやっぱさ夏といえば、テレビなどで熱中症という言葉よく耳にすると思うんですけれども、夏でも低体温症になるっていうのは柴田さんご存知でしたか？
低体温症、
はい、
でこれは冬になんか聞くような気がするんですけれども。
そうなんですよね、低体温症というのは冬の登山でなることは皆さんによく知られているんですけれども、まあ、低体温症冬ではなくて今の時期の夏、そして山ではなくて町でも低体温症になり
う
る可能性があるんですよ。
それはどういったことなんでしょうか？
まあ、最初にお話しした豪雨の時ですね、まあ、豪雨はやはり不意に降ってきた感じでびしょびしょに濡れてしまいますよね。
そうですね、
まあ、急な雨に打たれて、まあ、濡れた服のままでいる方が多いと思うんですけれども、その際水分が蒸発するときに熱が奪われてしまって低体温症になることがあると言われてます。
その低体温症っていうのはどのような症状が起こるんでしょうか？
一般的には寒さや雨風などで体が温度変化に対応できずに体内の温度が下がる症状で、体温調節ができなく激しい震えや幻覚を見たり、不整脈や心房細動が起こるようになり、最悪死に至ることもあるんですよ。
そうなんですね。
まあ、以前ニュースにもなったと思うんですけれども、某アイドルグループの野外コンサートでは、19人の女性が低体温症にかかって、救急搬送されたこともありますね。
そうですね、夏でもやっぱり危ないんですね。
そうですね。
では雨に濡れた時にその低体温症にならないためにはどうしたらいいんでしょうか。
対処法としては3つあるんですけれども、1つ目はできるだけ早く熱が奪われないように上半身だけでも早めに乾かして服を着替える。
はい。
2つ目は徐々に体を温めることが大切なんですけれども、この際間違ってはいけないのは、暑いお風呂にいきなり入るのは血圧を急に下げてしまう恐れがあるので危険なので注意が必要です。
血圧が下がってしまうわけですね。
そうですね。で3つ目は熱すぎない甘い飲み物を飲むことがいいと言われてます。
はい。
で、まあ、甘い飲み物と言われてますけれども、お茶やコーヒーなどはカフェインがあんま多いものは利尿作用があるので脱水症状を起こしてしまうため避けた方がいいですね。
なるほどね。一つ目に服を着替えるというふうにあったんですけれども、その対処法にはやはりこう常に洋服とか下着を常備しておいた方がいいんでしょうかね。
まあ、一番そこが一番大事なんですけれども、やはりゲリラ豪雨というのはゲリラ豪雨だけあっていつ来るか分かりませんの で、
そうです、ね、
毎日着替え一式というのを 2,3 首持っているのは大変ですよね。
大変ですね。はい。
まあ、さすがに近頃の若い子たちだけではないと思うんですけれども、男性も女性も荷物少ない方が多いので、荷物が多くなるのを避けたい方は、タオルだけでも持っていると違います。
なるほど。
はい。で雨に濡れてしまった場合はすぐに体を拭いて冷やさないことが大切になってますので、皆さん冷やさないようにしてください。
そうですね。3つ目に甘い飲み物っていうふうにあったんですけれども、アルコールとかってはどうなんでしょうか。
ね、お気持ちはよくわかるんですけど、さすがにはい、アルコールはダメじゃないですかね。
そうですね。やはり皆さんアルコール好きだと思うんですけど、アルコールはちょっとダメですね。
ではどのような飲み物がいいんでしょうか。
良いと言われているのは、ほうじ茶や生姜湯、あとウーロン茶ですね。
はい。
でちなみに逆の体を冷やす飲み物というのはお二人何があると思います。
体を冷やす、
はい、
体を冷やすの、
氷を入れた、
氷入れたら冷えますね。
冷えますね。
体を冷やす飲み物と言われてるのは、まあ、ジュースで、緑茶も体を冷やすと言われてます。で先ほど出てたコーヒーなども体を冷やすと言われてますけれども、まあ、分かりやすく言うと、赤や黒などの色の濃くで、あと寒い地方で収穫されていたりとか、発酵しているものは体を温めると言われています。逆に白など色の薄くて暑い地域で収穫されている、で発酵していないものは体を冷やすと言われているので、買うときにちょっとあこれ発酵しているものかなとか、あとあこれは暑い地域で収穫されているものだなっていうふうに考えながら買うと分かりやすいですかね。
なんか冷や汁とかってね、きゅうりとかのね、 ありましたよね。
ありますね。
あれ体を冷やすってありましたもんね。
はい。まとめると体を冷やさないということが絶対なので、皆さんそこは気をつけていただきたいと思います。で、まあ、次に熱中症についてなんですけれども、皆さん熱中症についてはよくご存知ですよね。
そうですね。割とね、もういろいろアナウンスされてますからね。
その中でも皆さん室内でも熱中症は起こりうるということはご存知ですか。
そうですね。室内でも熱中症になって搬送される方もね、よくいるっていうふうに聞きますけれども、
そうですね。やっぱ結構何人か搬送されている方は多いと思うんですけれども、熱中症はちなみに自宅のどこで柴田さん起こると思いますか。
冷房の効いてないところですかね。
間違っていないですね。間違っていないですけれども、お風呂場や洗面所に結構ご自宅洗濯機や乾燥機置いてるご家庭多いと思うんですけれども、そこは熱がこもりやすくて湿気もあるので、そこはよく熱中症になりやすいと言われているところですね。で、また戸建ての お家では2階は昼間使ってないところが多いと思うんですけれども、昼間上昇した気温や湿度によって熱がこもっているので、もし2階に上がられる前は少し窓を開けたりとか早めに冷房をつけるなど環境を整えてから部屋に入る方にした方がいいですね。
そうですね、
まあ、一番熱中症が起こる場所として見落とされがちなのはトイレなんですね。
トイレ、
はい、トイレはまあ気温が上昇している密室なので、結構そこで倒れて熱中症になっているという方がいて、まあ、一番危ないのはトイレは鍵をかけて入るので、
そうですよね、外から、
そうなんです、ね、助けられないというところがあるので、まあ、できたら皆さんなるべくトイレは鍵をかけないで夏は入った方がいいかなと、
ね、ご自宅だったら ね、
まだいいかなとありますね。
そうですね、うちも寝室が上の階にあるんですけど、夕方もう仕事から帰ってできた日にはですね、部屋に入るとまるでサウナのようで、
は
い、もう暑がりの私にとってはね、たまったもんじゃないんですけども、はい、では柴田さん、その他で、はい、身近な日常生活においての熱中症の予防は何だと思いますか？
はい、やはり水分補給ですかね。
そうですね、こまめな水分補給はとっても大切です。で、他には冷房機器を上手に活用する、タオルなどで体を冷やす、はい、部屋の温度を測る、はい、暑い時は無理をしない、はい、外出時は日傘帽子を着用する、はい、部屋の風通しを良くする、はい、涼しい場所で過ごす時、過ごすですね、あと緊急時、困った時などの連絡先を確認しておくといったことがポイントとして挙げられますね。
なるほど、
はい、まあ、今回改めて熱中症予防について勉強したんですけども、まあ、私たちにとっても参考になったんですが、なかなか当たり前のことすぎて、
そうですよね、
意外と、はい、見落としていることがあるなって思いましたね。
そうですね、
はい、
まあ、今回今年は3ヶ月予報では冷夏になると言われてたんですけど、
ね、
ちょっとなんか間違ってたみたい で、
また
逆に猛暑が続くみたいなので、皆さん熱中症と低体温症には気をつけてお過ごしください、
はい、
それではここで音楽をお送りいたします。トリプル A さんのカバーなんですけれども、TRF、私多分年代が分かってしまうんじゃないですかね。
若いからいいんじゃないですか。
そうですか。TRF のクレイジーゴナクレイジーです。
はい。
みんなおいでよ東京精神科医。この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。今日のナビゲーターは事業本部介護部長岡本と事業本部統括部長の近藤博正、 FM 西東京の柴田真理子さんです。後半は東京精神科医の夏祭りについてお話をしたいと思います。さて、暑い日が続いてますけれども、夏といえばお祭り、花火大会など楽しいイベントが盛りだくさんですけれども、お二人はお祭りとか行きましたか？
どうですか柴田さん。
私は近所のちっちゃいお祭りに行ったぐらいなんですけれども、近藤さんは？
そうですね、今年祭り中祭りは行ってないんですが、
行ってないですか？
先日、新潟で長岡の花火大会ですか、
はい、
毎年家族でちょっと行ってるんですけど。
あ、そうですか。
で、うち3匹のワンちゃん飼ってて、でね、いい思い出と思って一緒に連れてったんですけど、
はい、
今年からですかね、なんか看板にペット同伴は禁止ですってあって。
あらら、はい、去年までは大丈夫だったんですか？
そうなんですよ、と思うんですけど、でせっかく場所取りで頑張って行ったのに、
はい、
こじんまりと、
はい、
みんなで仲良く見てました。
はい、どこで見てたんですか？
どこかの駐車場ですかね。
なん
か
車の中で？
いや、
ってわけではなくて、
外なんですけど、はい、犬と戯れながら、はい、見てました。
そうなんですか。
は
い、でも見事な、
はい、見事な花火で、また来年も行きたいなと思ってるんですけど。
いいですね、
はい、
羨ましいです、
はい、
柴田さん行きましたか？もう全然、
私も、はい、ちっちゃな
お祭りちっちゃなお祭りだけです、はい、まあそうですね、まあ、日本のお祭りという文化は鎮魂という意味合いが強いようで、
そうですね、
まあ、その土地によってさまざまなお祭りがあるみたいなんですけれども、
そうですよ、ね、日本人は何かとあのお祭りとかイベントごとが ね、 そうですね、大好きですから ね、 ね、
うんうん、そうですよね。でも施設に入所してしまうとなかなかお祭りも行けないんじゃないんですか。
そうですね、だからっていうわけでもないんですが、あの東京精神科医でも夏の時期お祭りを開催するんですよ。
お、いつやるんでしょうか。
今月の24日に施設内で行います、
はい、24日、はい、日曜日ですね。
日曜日ですね、はい、本当は鈴木が役員になってるんですけどね、
うん、あ、サマーバケーションで今日はいないと、はい、どういったことをやるんでしょうか。
そうですね、あのいろいろな模擬店を出したり、はい、ボランティアさんによる出し物や職員による余興などなど盛りだくさんの内容となってます。あと今年はあの鉄パイプを組んで本格的なね櫓作りにも挑戦しようって思ってるんですけど、はい、あと夜は毎年恒例の花火大会が、はい、開催する予定です。はい、
盛りだくさんですね。
そうですね、
模擬店というと食べ物もあるわけですか。
そうですね、あのもちろん、出すんですけど、ただあの提供が可能なものとそうでないものをあらかじめ保健所に確認はしてます。はい、あの食中毒の時期でもありますし、あの最大限の配慮を行いながらあの施設内の厨房で調理したものを温め直す程度でいつも提供してます、まあ、こうしたことを踏まえて一般の方への提供はご遠慮いただきまして、ご利用者と家族ボランティアの方への提供のみとさせていただいてます。
なるほど、どんなものが出るんでしょうか。
定番といったら定番なんですけれども、焼き鳥、うん、お好み焼き、
はい、
で焼きそば、
はい、
で多分皆さん一番好きだと思うんですよ、かき氷、はい、かですね、うん、
やっぱ定番といえば定番ですけれども、ね、やはりお祭りには必要なものですよね。先ほどボランティアの方というお話もあったんですが、この辺はどういった方が来てらっしゃるんですか。
そうですね、例年ご協力をいただくのは、はい、ボーイスカウト西東京第一弾の方です。主にテント張りや、模擬店の作業とか、はい、本当にいつも助けていただいてます。それからガールスカウト129段の方ですね、ガールスカウトさんも模擬店の作業を手伝っていただくんですけど、確か岡本さんも129段に所属してたんですよね。
そうですね。
そうなんですか、
ね、はい、私ずっとあの小学校から、はい、あの20歳ぐらいまで129段、
それは長いこと、
ね、長いこと入団してたんですけれども、まあ、ガールスカウトボーイスカウトさんも両方そうなんですけれども、夏はやはりキャンプ、
そうですよね、ま
あ、市民祭りにも参加させていただいて、まあ、テントを張ったりとか、あとロープでいろいろなことを学んだりとか。
そうですよね、はい、いいですよね、
いろいろ楽しかったんですけど、ちょっと仕事始まっちゃってからなかなか参加できなかったんですけれども、
それがまあこちらで活用されているですかね、
一応そういうふうにね、なんですけれども、まあ、西東京市ではガールスカウト3段あるんですよ、129段を含めて、
はい、
まあ、いろいろなところで、まあ、その段の特徴があるんですけれども、129段さんいろいろ今スカウトさん募集してると思うので、まあ、ガールスカウトで検索していただくと、そこの段のいろいろなことが見れると思いますので、ぜひ皆さんご覧ください、
はい
はい、他にはですね、向こう大将通域ふれあい会の皆様ですね、ふれあい会さんにも模擬店の作業をお手伝いしていただいてます。
はい、
そうですね、出し物で来ていただく方もいらっしゃいますね。
そうなんですね、歌を披露してくださるボランティアさんや盆踊りを踊ってくださる方々もいらっしゃいます。そして、職員と向こう大小学校の生徒さんとのコラボによるよさこいソーラン節の踊り、それとですね、今年は、はい、田梨第四中学校の吹奏楽部の生徒さんも演奏に来てくれます。
そうなんですか、
本当に楽しみなんですけども、
本当にいろんな方が、ね、いらっしゃるんですね。
そうですね、皆さん地域の方々なんですが、地域の皆さんによる支えや協力なくしては、まあ、精神科医祭りは実行できないといつも心に染みてます、まあ、こうしたイベントはもちろんのこと、地域の皆様に支えられてこそより、すみません、より良い施設づくりにつなげていけることを認識しながら、少しでも地域の皆様に日頃の感謝を還元できればという思いで取り組んでいます、まあ、このラジオ番組もその一つですね。
そうですよね、
はい、
先ほど矢倉というお話があったんですが、まあ、花火大会もあるということですよね。
そうですね、はい、うん、鉄パイプを組んでの本格的な矢倉は、まあ、今年が初めてですね、うん、うまくと、ね、いくといいんですけど、
そうですね、
はい、花火大会は、まあ、3,4 年前ぐらいから精神科医祭りと同時に開催をしているんですけれども、はい、まあ、夏といえばやっぱり花火ですし、
そうですよね、
はい、なかなか皆さん花火をご覧いただく機会も少ないですから、少しでも雰囲気を高めていただけるよう、あの職員も頑張ってます、
はい、内容としてはどんな感じの花火を、打ち上げとかはないですよね。
そうですね、打ち上げはやはり難しいんですね、はい、施設の周りは家が多いので。
そうですよね、
はい、でドラゴンって花火があるんですけど、はいはい、ご存知ですか。
大好きですね。
あ、本当ですか、うん、地面にあの設置していわゆる花火は吹き上がるタイプのものなんですけど、ああいった花火を主体にプログラムを構成しています。そして、なんといってもメインは最後 あのナイアガラ花火なんですけど。
ナイアガラもあるんですか。
はい、そうですね、あの手持ちで広げて使うものっていうのはたくさん売ってるんですけど、ただそれでは短いので、うん、精神科医では物干し竿に手持ち花火をたくさんつなげるなどしてですね、はい、職員が工夫を凝らして、
工夫しましたね、
はい、作ってます、うん、で同時にあの着火するのがポイントなんですけども、
ちょっとそれ難しいんじゃないですか、
はい、なかなかねうまくいかないんですね、毎年ね、うん、はい、まあ、ある年のナイアガラなんていうのは出番の前に風のいたずらでですね、他の花火の火がついてしまって、
それは危ない、
慌てて消したなんてね、苦い思い出もありましたね。
ありましたね、
ね、はい、まあ、
今年こそは盛大なナイアガラを東京精神科医のイケメン花火師たちが
イケメン花火師、
はい、たくさんいるので、見せてくれるはずです。
そうですね、皆さんの楽しみにしててください。
そうですね、楽しみです。さあ、そろそろお時間近づいてきたんですけれども、
はいはい、以上今回は東京精神科医の夏祭りと熱中症と夏でも起こり得る低体温症についてお話ししました。今回も盛りだくさんでお送りしましたが、私たち東京精神科医の西東京市での活動を少しでもご理解いただければ嬉しいです。今夜7時からの再放送もお聞きくださいね。またこの番組は放送終了後インターネットのポッドキャストからも配信しています。各検索サイトから FM 西東京または東京精神科医で検索してみてください。最後に音楽をお送りしながらのお別れです。
はい、熱中症予防として澄み切った声が少しでもこの暑さを和らげてくれるのではという思いから選曲しました。スピッツで渚、聞いてください。
次回来月の第2月曜日のこの時間もどうぞお楽しみに。ここまでのナビゲーターは東京精神科医事業本部介護部長の岡本と、
事業本部統括部長の近藤博正と、
FM 西東京の柴田真理子でした。それでは次回も、せーの、
みんなおいでよ東京精神科医。